午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということでですね、ちょっとね、先週もお休みしてしまったんですけれども、まあ全然元気です、はい、体調には問題ないんですけれども、まあ、ちょっとスケジュールが、ちょっと収録のスケジュールが合わなかったということで、先週はちょっとお休みになってしまったんですけれども、はい、ちょっと今週は元気にやっていきたいと思います。ということで、3月に入りましたね。もういつの間にか3月に入りました。はい、3月といえば、まあ私ね、誕生日があるんですけれども、はい、ちょうど、ちょうど3月18日が私の誕生日なんですけれども、ちょうど水曜日じゃないですかということで、なんかね、自分の誕生日にちょっと一人で収録するのはちょっと寂しいので、ちょっとゲストを呼べたら呼びます呼べたらですよ、はい、ちょっとまだね、話出してないので、そういえば私誕生日だったなっていう、私も忘れてたくらいなんで、はい、あ、もう3月かみたいな、はい、感じだったんで、そうなんですよ。まあちょっとね、一人でハッピーバースデーって言ったのもちょっと恥ずかしいので、はい、ちょっと18日は何かあるかちょっと期待しててください。なければ、はい、本当に一人でもうケーキを買って、はい、ここで食べようかなわかんないけどはい、ということでちょっと期待しててください。ということで、3月4日は、バームクーヘンの日でございます。1919年、大正8年、3月4日に広島県物産陳列館、現原爆ドームで行われたドイツ作品展示会にて、カール・ユーハイム氏が、日本で初めてドイツの伝統菓子バームクーヘンの製造販売をしたことにちなんで、製菓事業を行っている株式会社ユーハイムが、記念日を制定しておりますと。はい、聞いたことありますね。有名ですね、ユーハイム。バームクーヘンの、この言葉はドイツ語の、バームが、まあ、木で、クーヘンがケーキを意味する単語を組み合わせた造語になっているそうです。はい、だからバームクーヘンって、なんだ、こう言っても通じないってこと、造語ってことは日本人だけに伝わるお菓子になるのかな他の現地の方はバームクーヘンで伝わらないのかな。木のケーキっていう意味だと通じるのかな、まあ、そこら辺ちょっとわかんないんですけどね、はい、でそういう意味があるよっていう、はい、ことでした。で、余談なんですけれども、バームクーヘンは伝統的な、作成方法が非常に特殊で、かつ、専門装置や技能を要するため大変珍しく貴重な品だったことから、本場ドイツではあまり一般的ではないとのこと。はい、あ、そうなんですね。なんか日本では割ともうスーパーとかでも全然買えるじゃないですか、バームクーヘン。うん、で、私的には好きなバームクーヘンがあって、もちろんバームクーヘンといえば有名なので多分ジーチローかなと思うんですけれども、私的にはジーチローのバームクーヘンよりプリンの方が好きでジーチローは多分バームクーヘンの方が有名だと思うんだけど、なんか一回ね、舞台の、撮影じゃない、舞台の撮影じゃない舞台の差し入れで、ジーチローのプリンをもらったことがあるんですけど、なんかそれが結構衝撃的に美味しかったイメージがあって、そうで、なんか岩手にジーチローって ってなかった気がするのね。まあ、私の育ってきた環境には、ジジローというものはなくってですね、そう、東京来て、そういう風に差し入れをもらうようになってから、ジジローというものを知ったんですけれども、はい。多分、東京の方はみんなこう、知ってるんじゃないかな。うん。まあ、バームクーヘンといえばって。というか、まあ、差し入れとか、お土産とか、なんか手土産、なんかそうね。っていう風になったら、まあ、ジイチロー、うん、のバームクーヘンとか、まあ、プリンとかが、定番にはなってるのかなとは思いますけれども。はい。私的には、人生で初めて食べたジイチローはすごい、うん、衝撃的に美味しかったです。はい。で、まあ、私の好きなバームクーヘンといえば、まあ、ジイチローもだったかな、ちょっとあんまりなんか記憶がないんだけど、そのジイチローのバームクーヘン、そう、バームクーヘンはなんか撮影でなんか一回、なんか差し入れじゃないけどなんか置いてあって、まあ、なんかご自由にどうぞみたいな、まあ、ケータリングですよね、要はちょっとお菓子が置いてあって、でなんか私、スタンドインの仕事だったんですね、その時。うん。基本なんか、エキストラの人って、ケータリングは、ちょっとこう、遠慮がちというか、あんまりなんか、バクバク食べてもなっていう、いつも、あんまり食べない。あんまりっていうか、食べないんですけど、エキストラの時は。はい。で、スタンドインっていうのは、ちょっと、こう、キャストに近い、形で、のポジションにはなるので、キャストではないんですけど、うん、まあ、スタンドインはキャスト、そのメインキャストさんの、まあ、アングルチェックとかの、ために用意された、まあ、代わりなんですけれども、はい。だから映るってことはないんですけど、結局ね。そう。まあ、スタンドインは結構大事な仕事で、そう。で、結構、なんだろう、よくしてくれるというか、はい、撮影の現場では結構、あ、ここ座っててください、みたいな、はい、あ、ここのお菓子とかも全然好きなように食べちゃっていいんで、みたいな、うん。で、お昼とかも、お昼とか、まあ、夜とかの撮影とかだと、なんかお弁当とかが、いつもついてくるんですけど、そう。大体エキストラの時は、まあ、お弁当のことが多いんですけど、大体、スタンドインとか、DW とか、吹き替えとか、そういうものに関しては、なんかこう、ちゃんと、なんだ、あったかい、もう給食スタイルで、お昼が食べれたりするので、そう。それがね、まあ、嬉しいところなんですけど、まあ、ちょっと、話し逸れちゃったんだけど、まあ、そのケータリングの中にそのジイチローのバームクーヘンがあって、もういっぱい持ち帰ってみたいな感じで持たせてくれたのが、それを、まあ、家で食べたんですけど、それもね、なんか美味しかったんだけど、美味しいなーって思っちゃったんだよね。なんかね、あ、衝撃的なうまさみたいな、あんまり私的には感じなかったんだけどうん、そうね。私的には、バームクーヘンは、外側にやっぱり、砂糖がついてる、なんかこう、白いさ、砂糖だよね、多分。あれがついてるのが好きで、ま、それか、私はブリュレに弱いんですね。はい。なんかこう、砂糖を炙ってるみたいな。もう砂糖が好きなのかな。まあ、甘いのが好きなんですけど、そう、こう、ブリューレ的になってるやつもすごい好きで、うん、バームクーヘンの中のブリューレになってるやつとかたまにあるんですけど、それもね、大好きですね。はい、なんかそういうのだと本当にテンションが上がりますね。うん、なんかジイチローも確かなんか砂糖ついてたような気がするけど、なんかもうちょっと代表的なのがありましたよね。なんか分厚めの、砂糖ついてるやつちょっとちょっとメーカーまではちょっと、ちょっと出てこないんですけど、今。はい。あとね、ちょっとご紹介したいのがあって、なんか、サイトでこれ調べたんですけど、バームクーヘンの簡単アレンジレシピっていうのがあったので、 まあ、簡単にご紹介しますね。はい。まず1個目、フレンチトースト。はい。バームクーヘンのフレンチトーストって、あんまり聞いたことないと思うんですけども、なんかこれが、まあ、大体、スーパーで購入できる、練乳とかメープルシロップを使って作るフレンチトーストのレシピが、載ってますね。はい。まあ、これも多分、一般的なフレンチトーストと同じ作り方かな。うん。まあ、バームクーヘン大きければ、まあ、一口サイズにカットしたりとかして、で、まあ、牛乳、練乳、卵をボウルに入れてかき混ぜると。はい。それに、まあ、バームクーヘン浸して、電子レンジで加熱すると多分染み込みの速さが違うのかな。はい。で、まあ、バターをフライパンで溶かして、まあ、バームクーヘンを焼くと。最後に、まあ、メープルシロップをかけて食べると。はい。こういったね、レシピもありました。はい。二つ目、濃厚ティラミスだそうです。なんかね、ティラミスって難しいイメージがあると思うんですけども、はい。これは、バームクーヘンをこう、下に敷き詰めるのかな？はい。コーヒーを染み込ませて、下に敷き詰めて、あとは、こう、クリームチーズで作る、こう、上の部分ですね。ティラミスの、クリーム部分、はい、を、まあ、乗せたら完成と、はい、焼くっていう工程がないのありがたいですよね、うん、なんかちょっと難しくない超簡単な、はい、失敗がないと思うんですね、あんまりこれは、うん、これもおすすめですね、はい、気になる方は詳しいレシピサイトに載ってますので、はい、確認してみてください。三つ目、揚げバームっていうのがありますね。はい。そうなんだ。これは、衣をつけるんですね。はい。バームクーヘンに、ま、米粉、水、卵を混ぜたやつを、ま、衣にして、はい。揚げるっていうものですね。これも美味しそうですね。うん。なんかまあ、揚げるっていうとちょっとハードル高いかなとか思う方もいるかなとは思うんですけど、そんなに、あれですかね、油も少なくても良さそうですね。バームクーヘン薄切りにしてあるやつだったら、うん。全然、ちょっとの量でいけそう。これも美味しそうですね。ちょっとなんかバームクーヘンいっぱいもらって、食べ飽きちゃったなーっていう方は、ちょっとこういう風にアレンジして、食べてみてもいいかもしれないですね。はい。もしくは、こうスーパーで、まあ、スーパー、コンビニとかでバームクーヘン、個包装のやつが売ってると思うんで、それを使って、なんかこう、こういう風にアレンジして作ってあげたら、お子さんとか、はい。まあ、友達同士でも作ったら嬉しいんじゃないかなと、はい、思いますね。ぜひ試してみてください。ということで、今日はバームクーヘンの日ご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めまして、こんにちは。パーソナリティのことねです。ここで早速1曲目参りたいと思います。まあ、3月3日といえば、はい、そうです、おひなさまですよね。はい、桃の節句で合ってる？はい、ということで、今週はですね、ちょっとおひなさまにちなんだ曲で選曲いたしました。1曲目はミニモニで、ミニモニひな祭り。1曲目はミニモニひな祭りでした。それではここからはちょっとフリートークしていこうかなと思います。というのもですね、ひな祭り、皆さん何かしましたか？私も特に 特に何も、しなかったんですけれども、はい。なんか、まあ、バイトだったので、はい。なんか、ね、スーパーの、まあ、バイトだったんで、何かもらえるんじゃないかなと。はい。あ、今、ちょうど、ひな祭りの時に収録してるんですけど。はい。だから、まあ、昨日の話にはなるんですけども、私は。はい。ということで、まあ、なんかちょっと期待して、はい。チラシ寿司とか、もらえるんじゃないかなと思って、はい。バイトに行こうかなと思ってますけれども、はい。ということで、皆さんは、ひな祭り、いつもどんなことしてるのかなっていう。それこそ実家にいた頃は、なんだ、まあ、ちらし寿司とか、なんか手巻き寿司とか、なんかやっぱそういう華やかな、うん、ものを食べてたような気がするんだけど、違った?私の記憶だとね。うん。で、なんかこれも毎回なんか話してるような気はするんだけど、何?やっぱおひな様といえば、なんかまあ、ひなあられとか、なんか、ひしもちとか、なんか、お餅系みたいな、うん、とか、お菓子、なんかこう、三色のね、お菓子を、なんかこう、食べるイメージがあると思うんだけど、あんまりなんか、それは私は保育園までだったかな。ああ、でも小学校も一応食べてたような、一番記憶にまあ残ってるのが、保育園の記憶なんですけど、その日の祭りでね。なんでかっていうと、私3月が誕生日だから、毎月その誕生日の子たちを、集めて写真を撮るんですけど、私の保育園ではそうで、私は3月だからいつもおひな様の前でなんかこうみんなで3月生まれの子たちみたいな感じで写真を撮ってた気がするのね。はい。なんかそのイメージもあって、なんか私とこのおひな様たちはなんかちょっと一緒にこう育ってきたみたいな感じがあるのね。なんかこう親近感があるというか、なんて言うんだろうな。こうフィーリングが合うというかな。そう。まあ3月生まれっていうこともあってね。そう。なんかちょっと特別視してるじゃないけど、この子たちをね。はい。っていうのもあるし、あと、保育園では、本格的に餅をついてた気がするのね。うん、餅つきがあったはず。うん。そう。確か先生が、こう、私たちが打つのかな。そこら辺あんまり曖昧だけど、なんか餅つきをしてめっちゃ餅食べてる写真とかあって、そう。そう、それはね、すごい記憶にあるし、あとね、木に、なんか三色の、お餅なのかな?あれをね、なんか、つけるんだけど、あれをこっそり取って食べてた記憶がすごいある。多分、飾りで、まあ、本物の食べれるもんだからいいんだけど、そう、飾りで先生たちが多分つけてくれたやつを、私はこっそり、なんか食べてた記憶がある。うん、あれ美味しいんだよね、甘くて。そう。なんか三色団子みたいな感じの、はい、やつですね。それをこっそり食べてたね。うん。っていうのが結構一番印象に残ってるかな。うん。あとは、小学校の時に、まあ、小学校にも、ひな壇を飾る風習があったんですよ。私の小学校も。そう。で、なんか、高学年になってから、なんだろうな。先生たちの、なんかこう、お手伝いをするっていう、なんか、ボランティアみたいなのをやってたの。はい。助っ人団っていうのをやってたの。はい。その時、助っ人ダンスにハマってたから、なんかこれも話した気がするんだけど、まあ、助っ人ダンスっていう、漫画があるんですけど、はい。それにハマってた時期だったから、 はい、そのスケットダンスに出てくる、まあ、学園ものなんだけど出てくる、その部活がある、スケット団っていう部活があって、まあ、それを真似して私もじゃあなんかこうお手伝い、あの 学園じゃないけど、まあ、学校のお手伝いをしたいなって思って、はい、それをね作ったの、うん、なんかやりたいことしていいよみたいなこと言われたから、そう作って、で何人かで、まあ、職員室に行ってなんかお手伝いできることありますかみたいな感じで聞いて、そうなんか、まあ、要は雑用やらされてたんだけどそう今思えばねすごい雑用やらされてたなと思うんだけど、なんかでもちょっと職員室でこう作業したりとか、うん、あったからちょっと特別感があったの。こっち的にはなんか雑用をやらされてるんだけど、うん、あのお手紙を三つ折りにしてほしいとか、そうなんかプリントをこう仕分けしてほしいとか、なんかそういう感じだったんだけど、そう、あとホチキスでこう止めてほしいとか、こう重ねてった書類をホチキスで止めててほしいとか、なんかそういうのも頼まれるのは私たちだけだって思って、なんか逆にそれが嬉しかったりしてる、うん、で、ちょっと脱線しちゃったんだけど、その3月こうひな壇を飾るってなった時にそれをお願いされた時があって、そうひな壇を飾ってほしいと、うん、あのちゃんと本格的にあのでかいひな壇を想像してもらえばいいんですけど、あれをね、なんかこうパーツがすごい意外と細かいんですけど、あのひな壇のおひな様たちのなんかこう周りの装飾とか、うん、あれがね意外と私は好きな作業だったのね。そう、まあお家でひな壇を飾るってさ相当なお家だと思うのよ、うん、大きいお家だと思うのそう大体の、ご家庭だったら、私もそうだけど、あのこれも私もらい物なんだけど、ミッキーとミニーのおひな様の置物があって、そう、それをね、私は自分の机に飾ってたんだけど、まあ、誕生日っていうのもあるし、そう、まあ、おひな様にちなんで、まあ、3月だからね生まれっていうのもちなんでなんかその置物をもらったんだけど、はい、なんかそういうなんかちっちゃな、まあ、大体おひな様、おだいり様とおひな様で合ってる、はい、を飾ると思うんですけど、お家では、うん、でちゃんとその、おひな様の学校でね、ひな壇を飾るときはやっぱ三人勘定とか、はい、並べるわけですよ、うん、でもね、楽器とかを持ってると思うんですけど、三人勘定っていうのは、うん、それぞれでも意味があるというか、順番にこう意味があるんですね確か、うん、それをねつい最近知ったんだけど忘れちゃった、何だったかそう、今日本舞踊をね習ってるから、その先生がねなんか、おひな様について説明してくれたんだけど何だったか忘れちゃったな、うんなんじゃったかにゃ、うん、でまあねなんかでも意味があるんですよ、はい、まあ、ちょっと気になる方は調べてもらって、私もあのこの後調べようかなと思うんですけれどもはい、っていうね、そう、その時は知らなかったから、まあ、なんか先生に言われるがままになんかこう並べてた気がするんだけど、それかなんか写真があったから、うん、その写真通りに並べてた気がするんだけど、やっぱり、例えばお太鼓を持っているお人形さんはなんかこっちとか、笛を持っているお人形さんはこっちとか、やっぱなんか順番があるっぽいです、はい、やっぱり並べるものというかこういう飾るもの、伝統的なものっていうものにはやっぱ意味がありますね、はい、皆さんは意外とちゃんと並べられたりしますか？意外とね、知らない。日本人でもやっぱ知らないっていうことが多いと思うので、ちょっとこの機会に、ひな壇の、このまあ、 おだいり様とおひな様は、わかると思うんですけど、どっちが右でどっちが左とか、わかると思うんですけど、三人勘定とか、五人勘定で合ってるの？うん。とかの、並びの順番の意味とか、この機会に調べてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、ちょっとまた別の話をするんですけど、まあ、ひな祭りといえばで、代表的な食べ物があると思うんですけれども、まあ、ひなあられだったり、ひしもちとか、甘酒とか、お吸い物ですかね、ハマグリのお吸い物とか、まあ、ちらし寿司とかが有名だと思うんですけれども、それぞれにもこれ意味がありまして、なんでこれを食べるかっていう、皆さん知ってたりしますか？私は知らないので今調べました。はい。なので、ちょっと、ご紹介しますね。はい。まず1個目、ひなあられ。はい。まあ、これね、スーパーとかで、ね、今すごいいっぱい売られてると思うんですけれども、いろんなひなあられのお菓子が。はい。これはなんで食べるかっていうと、まず、ひしもちを外でも食べやすくするために、砕いて焼いたのが発祥だそうです。はい。全国で食べられるこのひなあられのうち、特に関東では甘いポン菓子が、関西では、塩味のおかきが主流だそうです。はい。で、また地域によってさまざまな種類があるということで。私の生まれた、はい、まあ、東北ですね。東北は、ポン菓子、甘いポン菓子のイメージが強いかな。うん。おかきを食べた記憶ないもんね。うん。東北では甘い方かな、というか。うん。関西だと、おかきになるんですね。これはちょっと初耳でしたね。うん。今、関西の方もびっくりしてるんじゃないですかね。はい。まあ、関東は甘いポン菓子を食べてるんだっていう。うん。まあ、そういったね、違いがあると。ということで。はい。で、まあ、ひなあられっていうのは、まあ、ひしもちを、まあ、食べやすくしたものっていうのが発祥っていうのも、私、初耳ですね。うん。なんか、これにも意味があるのかなと思ったら、まあ、ひしもちがやっぱメインなんですね。うん。後でちょっと、ひしもちは説明するんですけれども、まあ、ひしもちを食べやすくするためにできたものが、ひなあられ。なんか、ひなあられの方が私的にはこう、メインというか、うん。食べた記憶が多いというか、うん。やっぱ身近になってるからこそ、なんかね、ひなあられの方が、なんか食べてる方が多いんじゃないかなと思うんだけど。実際は、まあ、ひしもちから来ているよ、ということだそうです。はい。ということで、二つ目、ひしもちはですね、水面に広がって、生える植物の皮脂に由来しているそうです。で、皮脂型は、成長や繁栄のシンボルとして古くから親しまれてきた形と。で、桃の節句の皮脂餅には、女の子の健やかな成長と、豊かな人生が、続いていきますようにとの願いが込められていると。はい。で、ひしもちの色には意味が込められており、桃色は、魔除け、白色は、正常かな、まあ、浄化の意味ですかね。はい。緑色は健康を表していると。はい。正常、あってますね。症状、正常。はい。どっちでもいいんですけれども。はい。皆さんは、ちゃんと、ひしもちの、順番を覚えてますか？私はなんか真ん中が白だったなって記憶はあるんだけど、ピンクと緑が隣に合わせになるのはちょっと、変というか、うん、違うなぁとは思うんだけど、ピンクと緑どっちが上か、皆さんはちゃんと覚えてますか？はい。実はですね、上がピンクです。ピンク、白、緑の順番ですよ、皆さん。わかりましたか？はい。 ちなみに多分三色団子もピンク、白、緑の順番でなってるんじゃないかなと。うん。なんでこの順番なのかなっていうのはちょっと載ってなかったので、気になる方は調べてみてください。はい。じゃあ次、三つ目、甘酒ですね。はい。昔は邪気払いのための、白酒かな、現代でいうところの、ドブロクを飲むという白酒ではないか、白酒っていうのの、まあ、白酒とかそういう、はい。まあ、現代でいうところのドブロクを飲むという節がありました。子供向けに、祝う、現代のひな祭りには、アルコールの入っていない、白い甘酒が代用されるようになりましたと、はい、で栄養価があって、消化によく、甘くて飲みやすい優しい味わいですと、はい、私も甘酒は好きで、結構実家では甘酒飲んでましたね。うん、これをね豆乳と割って飲むのが、美味しいんですよ。うん、やっぱりなんかちょっと甘酒癖があるというか、ちょっと口に残る感じが嫌な人とかも多いと思うんですけど、あとなんかこう甘すぎってちょっとダメっていう人もなんか多いと思うんですけど、私的にはもう甘い酒なんかすごいもう願ったりかなったりというか、はい。私本当にビールとか苦手で、こう苦い、うん、あと日本酒とか、ちょっとアルコールがきついお酒とかは苦手なので、なんかこういう甘酒とかすごい超嬉しい。うん。という感じで、甘酒もぜひね、飲んでみてはいかがでしょうか。はい、次、ハマグリのお吸い物はですね、ハマグリの貝殻はもともと対だったものだけがぴったり合い、貝合わせなどの遊びで使われていたことから、一生添い遂げる仲のいい夫婦にちなんでいると。はい。ハマグリの旬は、2月から、7月頃なので、ひな祭りの時期にぴったりということで、ハマグリのお吸い物。大好きですね、お吸い物も。はい。お吸い物ってどうやってつくんだろうって私はずっと思ってますけれども。あの透明感ってどうやったらできるんだろうなって私はずっと思ってるんですけれども。うん。あんまりね、でも家で、まあ、自分がね、作ったりはしてないけど、うん、実家でもなんかあんまりお吸い物が出た記憶はない。ハマグリ食べたかな。うん。あんまり記憶ないですけれども。うん。皆さんのご家庭では、ハマグリのお吸い物食べられたりしますか？今はね、結構なんかそういうハマグリのお吸い物の素みたいなのが売ってたりするので、そんなにね、こうハードルが高くないんじゃないかなと。お湯入れるだけでできるみたいな。はい。のとかを売ってたりするから、うん。まあね、なんかこうちょっと、ちらし寿司だけじゃちょっと味気ないかなって思う方は、なんかこう、一品増やすのに、はい、ハマグリのお吸い物、うん、なんかまあ、元でもいいですし、なんか、ね、使ってみてはいかがでしょうか。ということで、最後、ちらし寿司はですね、現在の、お寿司の起源とも言われている、慣れ寿司、にエビや菜の花などを乗せて彩りよく食べられていたのが由来とされていますと、はい、で現代に受け継がれていくうちにより華やかに見栄えのするものに変化していき、やがて今のちらし寿司になったと考えられています。はい、でちらし寿司に載っている具材にもそれぞれに意味がありますと、はい、でエビは、腰が曲がるまで健康で長生きできますように、でレンコンは先が見通せるように、で豆は健康で豆に働けますようにというね、意味がそれぞれあるそうです。はい、だからなんかちらし寿司、まあ今現代風に確かになってきてね、すごい華やかだと思うんですけども、なんかこう具材何乗せたらいいんだろうなって思う方は、こういう風にちょっとエビとかレンコンとかお豆さんとか、 うん、意味のあるものを載せておくと、よりなんか女の子がねいる方とかは、うん、ちゃんとおひな様してるなって思いますね。はい。そうね。私もね、娘だから、なんかそういう意味が込められて、作ってくれたのかなとか、うん、今思えばね、はい。ちょっと、なんかありがたいなとは思いますけれども。意外とね、でもこういう意味をね、知らなかったりするじゃないですか。例えば、まあ、おせちも、ちゃんと意味があって、こう、おせちの具が決められてるじゃないですか。うん。なんかちょっとそういうのを、考えながら食べると、よりね、こう健康に、ちょっとこう幸せに、なれるんではないかなと思うので、ぜひね、やってみてください。はい。ということで、ちょっとね、なんとなくおひな様のお話をしました。はい。紹介しました。ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、2曲目参りたいと思います。2曲目は、桃色クローバーで、桃色パンチ。2曲目は、桃色クローバーで、桃色パンチでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は、ことねです。この後も4時まで引き続きお付き合いください。ということで、ここからはコーナーに行きたいと思います。コーナーはこちら。初めてニュース。このコーナーでは、新しく始めたこと、始めたいと思っていること、新しい情報、初めて体験した話など、新しいや初めてをトークしていくコーナーでございます。ということでね、なんかこう、久しぶりな、コーナーだと思うんですけれども、はい。今日ご紹介したいのはですね、皆さん、ゲームはやりますか？というのはですね、私は結構ゲームやったりするんですけど、まあ、基本的には、アニメとか映画を見ることが多いんですけど、はい。一応スイッチを持ってるので、結構ね、ゲームはやったりするんですけど、はい。で、そのゲームでちょっとご紹介したいのがありまして、というのもですね、最近私、始めたんですけれども、何かっていうと、ドラクエですね。はい。まさかのドラクエっていう思うかもしれないんですけども、というのもですね、私もね、あんまり詳しくないというか、なんならドラクエやるの初めてで、まあ、これやり始めたきっかけは、まあ、友達からおすすめされて、ドラクエを始めたんですけど、うん。っていうのも、確か2月のいつだったかに、ドラクエの、まあ、リメイク版というか、まあ、スイッチ版かなで、新しくドラクエが出たと思うんですけど、はい。で、それを、ドラクエ7が、今、あれかな新しいのかな？あんまりね、私は詳しくはないんですけれども、ドラゴンクエスト、7ですね。はい。が、今、来ていると。2月 ?1 月かな。はい。まあ、全部ドラクエシリーズという言えば、すごい有名だと思うんですけれども、はい。私は、ゲームダメなお家だったんで、はい。全然、通ってこなかったんですけど、私は、ゲームセンターにある、ドラクエの、こう、あるんですけど、うん、台が、ドラクエの台があって、はい。で、剣がぶっ刺さってるんですね、真ん中に。はい。で、なんかこう、まあ、一応カードゲームみたいな感じで、うん。なんかやると、モンスターのカードがもらえたりとかするんですけど、それをやってて、うん。なんなら誕生日にドラクエの、そのなんか、なんだろう、カードをこう集められる、なんかこう、アルバムみたいな、はい、ケースみたいなやつがあるんですけど、それを買ってもらったりとかして、そう、やってたのね。 うん、で男の子か女の子か選べたのそれは、うん、で私もまあ、あお兄ちゃんが男の子のにしてたかな確か、うん、で私はまあ女の子だから女の子主人公の、やつにして、なんかゲーセンですごいやってた記憶はあるんだけど、そうでこういう風にね本当にゲーム機でやったことなくて、うん、まあいろいろ出てると思うんですけど、ね、PSP 合ってる ？PSP は違うか。あ、まずプレイステーションとかで、やってたりするのかな？うん。あとあれかな ？DS とかで、プレイしてたりとかしたのかな？はい。なんですけれどもスイッチ版が最近出てまして、というのも、まあ、リメイクというか、されて、出てるんですけど、それが、結構なんか人気で、で、この、私が今やってるのは、ドラクエ7じゃなくて、ドラクエの11、過ぎ去りし時を求めてっていうのをやってるんですけど、はい。これはね、2019年の、9月27日に、発売された、スイッチ用の、ものになるんですけども、前やってた、前出てたか、ドラクエ11はですね、に加えて、追加ストーリーだったり、あと、フルボイス化とか、まあ、オーケストラの音源とか、あと、まあ、2D、3D モードの切り替え、などのね、こう、追加要素が、増えた。まあ、完全版になるそうです。はい。それをね、今やってまして、そう、私的には、これが初めてだから、へえぐらいにしか思わないんだけど、やっぱり友達から聞くと、なんか、やっぱ熱いらしくって、何が熱いかっていうと、まあ、この、まずね、追加ストーリーは多分もともと普通に私も、あ、そうなんだと思うけど、これ普通に熱いですよね。はい。追加ストーリーってだけで。はい。で、まず、フルボイス化。これ、私的には、まあ、ゲーム自体がスイッチから入ったから、あ、なんか普通じゃね？とは思うんだけど、まあ、なんかこう、プレイステーションとか、DS とかでやってた方たちは、この時代、はあんまりこうボイスがなかったんですって、ドラクエに。そうだから、こう何キャラクターに声がついたっていうだけで結構熱いらしくて、うん、で私的にはまあ、これが普通じゃないって思ったんだけど、うん、やっぱりでもこれが音声というか声なかったら、うん、なんか面白さ半減してたかもなって勝手に私は思ったのね。うん。なんでかっていうと、声優がめちゃめちゃ豪華なのよ。うん。もうこれ一回聞いちゃうと、で、別のね、ドラクエシリーズ、やっちゃうと、あ、なんか物足りないなって多分私は思っちゃうのね。うん。昔のシリーズからずーっとやってきてて、で、これが出ましたよってなったら、多分、なんだろう。ドラクエシリーズやってきた子さんたち。はい。は、まあ、まあ、熱いなって感じるけど、いや別になくてもいいなとは多分思うと思うのね。うん。でも私的にはやっぱりこう、フルボイスになったっていうのが、すごい嬉しくて、うん。声がやっぱあった方が嬉しい。うん。だけど、一個やってて思ったのが、そのね、まだ、全クリしてないんですけど、全然まだ旅の途中なんですけど、はい。一個思ったのが、声で黒幕が分かってしまう。うん。あー、この声優さんと一緒だなー、みたいな感じで、うん。そう。あんまりね、こう、詳しく言ってしまうと、これを やってない方とか、これからやりたい方もいると思うので、あんまり言わないようにしたいんですけど、そう。なんかこう、ドラクエって旅を進めながら、こう、イベントがいろいろ発生するんですけど、 それによってやっぱり声優がつくとなんか黒幕がやっぱ分かってしまう。あ、この声優さん、あ、この黒幕と一緒だなみたいな、うん、とかが出てきちゃって、やっぱりその声優好きというか、うん、としては、あ、そうか、ちょっと面白さがそこでちょっと半減しちゃったりとか、まあ、気づいたところでちょっとグッと上がるんだけど気持ち的には一緒やん、ゲーみたいな言葉みたいな感じでちょっと上がったりもするんだけど、っていうなんか別のベクトルのこう上がり方というか、普通だったら、こう話を進めていくにつれて、あ、そうだったの、こいつが黒幕だったんだが多分一番面白いと思うんだけどそう、まあ、なんかこうね、フルボイスになったことによって、なんかそういうちょっと弊害があったなっていう。っていうのは、まあ、ちょっとこれは特殊な例かもしれないですけれど。はい。で、次、まあ、オーケストラ音源ということで、すごいね、なんか旅を進めていくにつれて、やっぱね、まあ、ドラクエシリーズといえば、私はもう、なんだ、すごい有名な曲があるじゃないですか。うん。それがね、なんかこう、なんだろう、旅の中でずっとこう流れている。うん。っていうのもあって、結構迫力がやっぱありますね。うん。で、なんかこう、それぞれの場所によって曲も違うから、なんか、あ、すごい、なんかこの雰囲気に合ってて、なんかあ、なんか、空気感を感じられるというか、あ、ここはこういうところなの。例えば教会とか入るとすごい落ち着いた感じのクラシックが流れてるんだけど、うん。で、こういざこう教会を出てこう旅に出ますってなると、なんかすごい活気のある、なんか激しい曲じゃないけど、はい、になったりするという、うん。でもそれぞれの街でも曲が違ったりして、なんかそれもね、すごい面白いところだなって思いますね。はい。で、あとこれは一番でかいんじゃないかなと思うんだけど、2D モードと 3D モードっていうのが、私は初めて聞いたんだけど、2D っていうのがドット絵が 2D モードのことだそうです。で、3D が、まあ、今よくある主流の、まあ、スイッチ版とかだと主流の、こう、なんだ、等身大の人間、等身大の人間っていうのは、のキャラクターがこう、ちゃんと走ったりして、で、話したりとか、そう、まあね、なんかこう、ちゃんと、エリアがこう、外の背景とかも、ディティールがちゃんとしっかりしているのが 3D モードですね。私的には 2D モード、まあ、ドット絵があんまり、慣れてないっていうのもあって、なんか物足りなさをやっぱ感じてしまったんですね。はい。今までのドラクエシリーズだと多分ずっと、まあ、2D モードというか、まあ、ドット絵が主流だったから、まあ、そっちでも全然楽しめると。うん。なんなら、このなんかボイスもないからドット絵だと、うん。まあ、3D モードだとフルボイスがあるんだけど、2D モードだとボイスがないから、なんかそれをどう楽しむかっていうのは、例えばセリフがこう、セリフというか、なんか喋ってるとき、こうセリフがこうバーって出てきたりするんだけど、下に文字でね、そう、それをなんかこう、なんか自分で想像して、このキャラはこういう声だろうなみたいな、こういう喋り方でやってんだろうなみたいなのを想像して楽しむっていう方もいました。うん。あ、そういう楽しみ方もしてたんだみたいな思ったけど、うん。で、まあ、その 2D モードならではのなんかこう、やっぱりついてくる感じね。ドラクエの有名な主人公の後ろに仲間たちがこうずらずらずらってついてくるっていうのも、あれも醍醐味の一つだし、あと私はまだね、こうクエストをやっていく中で死んでないんですけど、そう、やっぱり 何 HP0 になって死ぬ時があるんですね。はい、その時は 2D モードだと、棺桶をこう引きずってなんか旅をするというか、その生き返らせるために教会に行くんですけど、それまでの道中、仲間死んじゃってるんで、たりとかすると、その仲間、棺桶に入れてこう引きずって歩いてるらしいんですよ。なんかそれも、あ、確かに見てみたいなと思ったの。うん。3D モードは、棺桶なかったような気がする。まだ死んでないからちょっとあれなんだけど、そう。全員全滅とかになったことがないからあれだけど、そう。だからそういうのもあるんだっていうのもね、今回ので知って、はい。で、なんかこう、イベントがこう発生することによって、なんかなんだろうな。より、なんか11だと、仲間が7人いるのかな？主人公を含めて7人いるんですよ。で、主人公は、まあ使いたいから、まあ自分だから、動かさないにしても、あと仲間、あと3人は、こう、バトルできるんですね。うん。4人までバトル可能なんで、で、この組み合わせをどうするかによって、なんかこう、どう敵を倒すかとか、うん、いうのを考えるのも楽しいし、あと衣装で変えられるんですよ。はい。このキャラクターのこの衣装をどうするか、みたいなのも変えられたりとかして。それがね、すごく私的には楽しい。うん。かなっていう、今のところ。はい。ちょっと長々喋りすぎたんですけれども。はい。まぁ、あ、ちょっとね、ドラクエ11、今ちょっと始めたばっかりなんですけれども、ちょっと今ドハマりしているよっていうお話でございました。はい。ぜひね、ドラクエやったことあるよとか、なんかこう、今やってますとか、はい。いう方、ぜひ、メールや、まあ、お手紙だったり、はい、送ってきてもらえるとすごく嬉しいです。これはこうした方がいいよとか、そういうなんかこう、攻略のアドバイスとかもあったら、ど素人なんで、はい。ちょっと、新参者ですので、はい。新参者っていうのかな？わかんないけど、はい。なので、ぜひ、ちょっと有識者様、いたら教えてください。ということで、ドラクエを始めたよっていうお話でございました。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りは、ことね @fmu.co.jp。ことねの綴りは kotone です。懸命にコーナー名、本文にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど、郵便の場合は 272-8539。市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーは、こちらです。あなたの個性をご紹介、これって私だけ。キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンプのコーナー。あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲。何気ない話をトークしていく、どうでもいいですよ。初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する初めてニュース。いろいろなあるあるをご紹介、あるある言いたい。他にもね、皆さんの好きな作品を教えてほしいということで、おすすめの一本、はい、もありますので、ぜひ送ってきてください。もしくは、まあ、普通オタでも、新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。ということで、さらに番組公式 TwitterX もございます。すべて小文字で、@うららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組の感想は、#らからじ。水曜日宛ては、#水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで、横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。今週もね、ちょっとクレちゃんから質問は来てなかったので、はい、じゃあちょっとキミちゃんに回したいなと思います。はい、今週のキミちゃんに質問です。お雛様はいつも何してますかっていう質問をしたいと思います。私もね、ちょっとさっき話したんですけれども、まああんまり特に変わったことはしないですけれども、まあ机の上に そういうなんかこうおひな様のお人形じゃない、お人形ってか置物とか置いたり、まあお家ではこうちらし寿司とかを食べてたかなっていう、はい、思い出ですかね。はい、ひみちゃんはおひな様いつも何してるのかなっていう、うん、今大人になってみてなんか特になんかしてるのかなとか、はい、まあ、もしくは、なんかこう昔こういうのをやってたかなとか、そういう話も、はい、なんかあったらぜひ教えてください。ということで次回この番組は木曜日の午後3時から波藤萌衣さんと北亮さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なのでぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いちかうらら FM アーカイブで検索していただくか、TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかったもう一度聞きたいと思ってくれた方はぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は最近前髪を伸ばし始めていることでした。また来週、バイバーイ。